おはようございます。Again, as Annalyn said, I want to thank you all for just the hard work you did last week.
本当に皆さん、先週ありがとうございました。大掃除、きれいになって。本当にね、ここも本当にきれ
い。I was very, very blessed to see you working so hard and just having fun together also.
そして皆さん一生懸命掃除してくれて、そしてあとね、ニコニコ笑いながら話をしながらだけれども、楽しんでやってくれる姿を見て、本当に感謝します。ありがとうございます。
Okay, so we're going to get into a new series this morning.
今日から新しいメッセージのシリーズになります。
Let's stand up, let's read the word of God together.
聖書の箇所を読みますので皆さんお立ちください。
せーの。So if the Son sets you free, you are truly free.
日本語で読みたいと思います。はい。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。
So the title of this series is called Freedom That Comes Through Jesus Christ.
このメッセージのシリーズのタイトルはイエス・キリストを通してもたされる自由、もたらされる自由。ごめんなさい。
Let's pray together.
お祈りしましょう。
Father, I thank you that your Son does set us free.
天のお父様、本当に感謝しています。というのは、あなたの御子が私たちを真に自由にしてくれるからです。
Lord, we want to know and experience your freedom.
私たちはあなたの自由を、解放を知り、それを体験したいと心から願います。
Let your word, let your Holy Spirit touch us today.
どうぞあなたの聖霊様があなたの御言葉が私たち一人一人に触れてください。
In Jesus name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. お座りください。You can be seated.So we're going to talk about freedom that comes through Jesus Christ.
イエス・キリストを通してもたらされる自由ってことは、イエス・キリストを通してやってくる自由という意味ですね。
And this is going to be a bit of a long series.
このメッセージのシリーズはちょっと長く続きます。
Covering many topics.
そしてその中でいろいろなトピックをお話ししていきたいと思います。
Topics that are important to us to experience the freedom that Jesus gives us.
そのトピックというのは、イエス様が私たちに与えたいと願っていらっしゃるその自由ということを語ります。
But also how to keep that freedom.
そしてまたその自由をいただいて、どのようにその自由の中を歩み続けていくかということも話しましょう。
And so the best way to start this series is really to talk about the core purpose of this series.
そしてまず最初にこのメッセージのシリーズを語るのに、最善な方法、ベストの方法というのは、このメッセージのシリーズをどうして語るのか、その目的ですね。
And there's three reasons.For this series.
で、このメッセージのシリーズを始めることの目的が、理由が3つあるんですね。
And number one is to establish spiritual foundations in our lives.
まず1つ目は、霊的土台を私たちの人生の中で定めていく。
You know, the Bible says that the world is going to get darker and darker, and we should be getting brighter and brighter.
聖書は言っていますね。この世の中は、世界はもっともっと暗くなっていく。その中で私たちはもっともっと明るく輝いていくべきであると。
But we can't shine with the love of God if we don't have strong foundations.
でも明るく輝くのには神様の愛と光が必要ですけれども、そのためには私たちの中に強い霊的土台が定まっていないと、気づかれていないと、それをすることはできません。
And so Luke said in, Jesus said in Luke chapter 6,
イエス様が聖書のルカの福音書の6章でこう言っています。
He said, I will show you what it's like when someone comes to me, listens to my teaching, and then follows it. It is like a person building a house who digs deep and lays the foundation on solid rock. When the floodwaters rise and break against the house, it stands firm because it was well built.
私の元に来て、私の言葉を聞き、それを行う人たちが、どんな人に似ているか、あなた方に示しましょう。その人は、地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せた時も、しっかり建てられていたから、びくともしませんでした。
Foundations are so important to building something strong that will last.
強くて そして長く続いていくものを築き上げるためには、まず土台というものが、基礎というものがとても大切ですね。
Probably more than 20 years ago, I built a barbecue deck behind our house.
Just... 私の家の裏にですね、バーベキューのデッキがあるんですけれども、多分もう20年以上前に作ったと思うんですね。
But I made a mistake on the foundation.
でもそれを作った時に土台を気づくときに失敗をしました。
And now something needs to be done soon, or we're going to have it falling into the river behind our house.
はい、ですから、近々その土台を修復直さないと、多分そのデッキがこう倒れて裏の川に落っこっちゃうんじゃないかなって思ってます。私は知りませんでした。怖いね。
It's not that close yet, but if I don't do something soon, it's not that weak yet, but it is getting weaker and weaker.
もうだんだんこう弱くなって、なんかやっぱりいつかもう早めにしなくてはいけないという状況だそうです。
It's going to become kind of like the Tower of Pisa.
ピサの斜塔のようにバーベキューデッキもなっちゃうかもしれません。
How many know the Tower of Pisa in France?
フランスにあるピサのピサのシャトー知ってますか、このお話。
This tower was completed in
1373年に建築が終わりました。
But before they even finished making the tower, it was already leaning.
その完成前にもう塔がすでにこう傾き始めてしまったんですね。
Because it didn't have strong foundations.
というのは土台がしっかりとしていなかったからです。
And for 600 years, the tower kept leaning more and more.
600年にかけてですね、だんだんだんだんこう傾いていきました。
And they finally had to close the tower to tourists.
そしてそれがひどくなってきたので、もう観光の人は中に入れないってこういうふうになったそうです。
Because they were afraid that it would fall over with people going up and down in the tower.
ですね、その中に観光の人が観光客が入っていったら、上に行ったり下ったりすると、もっともっとひどくなっていつか倒れるんじゃないか、怪我をするんじゃないかという恐れがあったからです。
So they had to redo the foundation.
ですから、土台基礎をね、もう一度やり直しましょうというふうにして、やり始めたそうです。
And it took like $27 million.
それはその費用が42億円ぐらいかかったと言われています。
12 years and $27 million.
12年間ぐらいかけて、42億円ぐらいかけて、それを修復しなければいけませんでした。ですからもう傾いて倒れることはないんですか？でもやっぱりちゃんともうまっすぐとね、立ってはいないそうです。
It's leaning 4.1 meters. It's permanently leaning that far.
4.2 メートルぐらい。まだ傾いてるんですね。まっすぐには立っていない。
Strong foundations, spiritual strong foundations are so important to our lives.
ですから私たちにとって霊的土台というのはとっても大切ですね。
Because we don't want to topple over.
というのは、私たちは人生が傾くことをがないように願っているからです。
Paul said in Galatians 5:1.
パウロという人がガラテヤ人の手紙で、こう言っています。
He said it is.For freedom that Christ has set us free, stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery.
キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。
There are many different types of yoke of slavery that we can fall back into.
私たちにはやはりその奴隷のような首輝きというものがいろいろあって、そこに陥ってしまう危険性があります。
We talked in the last series about going our own direction instead of God's direction.
前回のメッセージのシリーズでも語りましたね。神様の示されている方向、その道に歩むのではなく、自分が決めた道に歩んでしまうとか、
Following ungodly traditions or ungodly cultural pressure.
また聖書的ではない神様の御心ではないような伝統とか文化に従って生きてしまうとか。
This series is all about building strong foundations.
そしてこのメッセージのシリーズは霊的土台を築くことを中心としてこれから語られていきます。
Maybe for some of us it's restoring strong foundations like I have to do to my barbecue deck.
もしかしたら皆さんの中でですね、この霊的土台を定めるという中でもう一度修復してもう一度築き上げるということをしなければいけない方もいるかもしれません。それは私の裏のバーベキューのデッキのようなものでしょう。
any volunteers to help me?
誰かそのバーベキューのデッキの修
理に伝えてくれる人はいますか？ But this series is about restoring or building strong foundations
ですからこのメッセージのシリーズは私たちの霊的土台を回復する気づきまた気づくということの話になります。
And so we're going to look at five essential foundations.
その中で私たちは5つの
Essential foundations.
私たちが必要とする5つの土台について話していきたいと
思います。 To living a life of freedom in Jesus.
それはイエス・キリストの中にある自由の中を生きるために必要な土台を5つお話ししましょう。
And the first one is keeping him at the center. So the first foundation is lordship.
まず最初の土台は主権、イエス様を中心としてイエス様を主として生きていくということです。
Therefore let all Israel be assured that this God has made this, that God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ.
ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。
The biggest thing that will crumble our foundations is if God, if Jesus is not Lord of our lives.
私たちの人生の土台を壊してしまう、まず大きな原因の一つはですね、イエス・キリストが自分の人生の主人ではない、主ではない、イエス・キリストが主権を握っていないときです。
Many people call upon Jesus when they're in trouble or having a hard time.
例えば困難な時とか大変な時がやってくると、あ、イエス様ってそのイエス様の名を呼ぶ人は多くいるでしょう。
But they don't really make him Lord and follow him daily.
でも、イエス様を主として毎日の生活の中で平穏な時もどんな時もイエス様を一番に主として生きていこうとする人はが少ないかもしれません。
We talked about this in the last series about is Jesus like in immigration where they tell you what line to get into?
このことを先週のメッセージの中でお話ししましたね。イエス様は皆さんの人生の中でですね、このように国に入るときに入国審査の中を通りますけれども、はい、それを審査する人があなたはこっちこっちとこうはっきりとこっちに行きなさいと指示する人のようにイエス様を自分の人生の主としていますか？
Have we given Jesus permission to lead us?
イエス・キリストにイエス様にどうぞ私の人生を導いてください、あなたがやってくださいという許可をイエス様にあげましたか？
Or do we try to treat Jesus like we're going to a restaurant?
それとも私たちがレストランに行った時のような形でイエス様を自分の人生に迎えていますか？
And we ask the waitress, can I sit over here by the window or can I sit over here?
というのはですね、レストランに行くと、そこに来てくれたウェイトレスがあなたはここに行きなさいと言いますよね。 あちらがいいですか、こちらがいいですかってこう私たちの好みを聞いてくれますよね。
Our preference, do we treat Jesus as we want him to follow us and let us have our own preference?
そのようにイエス様に対してもそうしていますか、自分の好みがあって自分がしたいことがあってイエス様あなたは私がこうしたいと思っているところについてきてっていうふうにしてますか？
Or do we let Jesus lead us?
それともイエス様どうぞあなたに従っていくからあなたがこっちの道を決めて、そしてあなたが私あなたが示して私はついていきます、そうしてますか？
Lordship is the most important foundation
ですからクリスチャンとして、人生の土台を築くときにまず第一に大切なのは主権、イエス・キリストが主人でいるということ。
Second foundation is repentance.
二つ目の土台は悔い改め。
Luke says in Peter, Acts chapter 2, it says, Peter's words pierced their hearts and they said to him and to other apostles, Brothers, what should we do?
人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の弟子たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。それでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。
I didn't say that. Yeah. Peter replied, Each of you must repent of your sins.
そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。
Repentance is the next step.
悔い改めが次のステップです。
To finding true freedom in Jesus Christ.
イエス・キリストにある真の自由を見出すために、二つ目のステップは悔い改める。
Repentance includes, I have sin.
その悔い改めの中には、まず最初に、私の中には罪がある。それを認めるんですね。
Confessing it to Jesus, confessing it to others. I have sinned against you.
そしてその私には罪があるから、イエス様、私はあなたに対して罪を犯しましたと、イエス様に、神様に告白する。そしてまた他の人にもこうしましたと告白する。
But first we repent. God, I've sinned against you. You are holy and I've sinned against you.
でもやはり最初に悔い改める相手というのは神様、まず私はあなたに対して罪を犯しました。それを告白することですね。
And we ask Jesus to forgive us of our sins.
そしてイエス様、どうぞこの罪を許してくださいと罪を請う。
And ask him to be Lord and Savior of our lives.
そしてイエス様、どうぞ私の救い主、主でいてください、なってください。
And the next foundation follows repentance.
そしてこの悔い改めに
Foundation number three follows after repentance.
そしてこの土台2の悔い改めに続くのが土台3であって、それは
Baptism.
洗礼ですね。
Baptism is so important to living a life of freedom.
この洗礼というのはやはり自由の中を生きていくのにとても大切なステップです。
In Acts chapter 2, verse 38, or
37. 使徒の働きの2章の37節から38節。
Says Peter's words pierced their hearts, and they said to him and to other apostles, Brothers, what should we do? Peter replied, Each of you must repent of your sins.Turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ to show that you have received forgiveness for your sins.
人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そして、それぞれの罪の許しを受け取ったということを示すために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。
Baptism is more than just taking a bath in front of people.
この洗礼、水の洗礼というのは人の前で、お風呂に入ること以上の意味があります。
It's a command to show that you have received forgiveness for your sins.
それは自分の罪に対する許しを受け取ったということを表すことですね。ですから、洗礼を受けなさいと神様は命じています。
It shows God that you're serious about following Him.
そして洗礼を受けることによって、私は本当にこれから あなたに従っていきますという心をはっきりとしっかりと持っていることを示しています。
And it's a public statement that you want to follow Jesus.
そして私はイエス様にこれから従って生きていきたいですということを公に人の前で宣言することです。古い自分を全部水の下に埋めて、そこで捨てて、そしてイエス・キリストに従っていきます。それの宣言です。
And if you don't get baptized, you're carrying your past around with you.
ですから洗礼を受けていないと、やはりまだ自分の過去を引きずって生きているということになるんです。
And you will never experience the freedom that comes through Jesus Christ through baptism.
ですから水の洗礼を受けないことによって、やはりイエス様が私たちのために持っていらっしゃる自由の、真の自由を体験することができなくなってしまいます。
And number four,
4つ目の土台は
Holy Spirit.
聖霊。
And we will be taking time to do this on another Sunday.
また別の日曜日にこの聖霊に関してはもっと皆さんに詳しくお話ししたいと思います。
But in verse 38 it says, Peter replied, Each of you must repent of your sins, turn to God, be baptized in the name of Jesus Christ to show that you have received forgiveness for your sins. And then what? Then you will receive the gift of the Holy Spirit.
38節。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。
Jesus wants to place his spirit within us.
イエス様はご自身の御霊を私たちの中に入れたいと願ってらっしゃいます。
Gives us the help to live victoriously.
そして聖霊様が中で生きていらっしゃいますので、勝利の人生を生きる助けをしてくれます。
Holy Spirit helps us to walk in his truth.
そして聖霊様が私たちが真理の中を歩み続けることができるような助けをしてくれます。
And so we're going to take a Sunday, to talk about the Holy Spirit.
ですからこの聖霊様に関しては、また日曜日ですね、別の日曜日にメッセージをしたいと思います。
The fifth one is
五つ目の土台は
church
教会
church is a very important foundation to living and staying in freedom
自由の中を歩み続けていくのにとても大切な土台がやはりこの教会ですね。
In Acts 2 verse 46
使徒の働きの2章の46節。It
says they worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity.
そして毎日心を一つにして宮で礼拝し、主の晩餐のために家に集まり、喜びと真心を持って食事を共にし。
What's the first line there?
最初の一行目には何と書いてありますか?
They worship together at the temple each year, each month, once a week, each day.
何と書いてあるでしょうか? そこで、毎年1回って書いてありますか? それとも毎月1回って書いてありますか? 1週間に1回と書いてありますか? そうじゃないですね。そして毎日心を一つにして宮で礼拝しって書いてありますね。
Can you imagine having the joy to go to church every day?
毎日教会に喜びを持っていくって想像できますか?
They met each day in the temple.
その当時の人たちはですね、もう毎日その宮って今教会ですね、に行ってあったんですね。
They spent time with one another outside of church.
そしてまたその教会だけではなくて、教会の外で時間も過ごしたんですね。
Even taking the Lord's Supper at each other's homes.
それは、
communion.
ここね、主の晩餐と書いてありますが、その聖餐式のことですね。その誰かのお家に行って聖餐式を共にやったと書いてあります。
We have a ways to go, I think.
まだ私たちにはこれからもっとしなくちゃいけないことがあるかもしれませんね。
But I hope we find joy in coming to church.
でも私たちそれぞれがこの教会に来ることを喜びを持って、できたらいいなって心から願っています。
I hope we're inviting one another and spending time with one another outside of church.
そしてまたこの教会だけではなくて外でですね、お互いの家に行ったりとか、招待招き合いあって、こう時間を過ごせていけたらいいなと思います。
And a lot of times our mind goes, well, no one's invited me yet.
ですね。で時々、でも誰も私を招待してくれない、誘ってくれないって頭の中で考えてしまうかもしれません。
But that's the wrong thinking.
でもそれってちょっと違うと思いますよ。
The other side of that is, have you invited anybody yet?
逆を言うと、あなたは招かれてないって言ってるけど、誰かはあなたは招きましたか?招待しましたか?
You take the first step and say, hey, let's get together.
だから誰からも招かれないって思ったら、その逆を言って、じゃあ私がやろうかな。じゃああなた私の家に来てねって。自分から誘ったらどうですか?
And then the next thing is, well, I tried one time, but they didn't have time.
で、次はですね、この間実は一回誘ったのに時間がなかったよ。
One time sometimes is not enough.
だから一回だけじゃ足りないかもしれない。
You keep inviting until...
だからその時はね、あ、ごめんなさい、できないって言われても、また次ね、じゃあ今度ってこう、次回もね、次のをやってみましょう。
It shows where your heart is.
それをしていると、やっぱり皆さんの心がどこにあるかなってわかりますね。
Amen? That's a pretty weak amen.
ちょっと皆さんの amen が静かです。自分から自分を招待するみたいな。
Church is important to God.
この教会というのは神様にとってとても大切ですね。
God's plan for every person is to be involved in a local church.
神様のそれぞれの人、全員の人に対するこの御心というのは、それぞれが全員が教会に行って教会に関わっているということです。
And to building relationships with one another.
そして互いの人間関係を築いていく、それが神様の御心ですね。
Does it take sacrifice to make time in these days?
今生きていて時間を作って誰かと集まるというのには犠牲が必要ですか？
Of course.
そうですよね。やはりみんな忙しいから時間を作るのも犠牲になりますが。
But we make time for what we value.
でもですね、私たちは実は自分が大切にしていること、自分が価値を置いていることには時間作るんですね、忙しくても。
I can tell what each person values by how they use their time.
そして人の人生を見て、その人がどのような時間を、どのように時間を使っているかというところを見るときに、その人がその自分の人生で何を大切にして、何に価値を置いて生きているかということがはっきり見えるんですね。
The writer of Hebrews reminds us, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promise. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works.
ヘブル人への手紙を書いた人がこう言っていますね。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。
And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near.
また、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、彼の日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。
This is a command of God.
これは神様からの命令ですね。
But we shouldn't look at it as just a rule.
でもですね、これは規則だ、ルールだというふうに見ないようにしましょう。
Because God wants these kind of things written on our hearts.
というのは、このことを神様は私たちの心に刻んでくださって、書いてくださって。
That we do it because we love Him and we love one another.
そしてこれをするのは、神様を愛しているからやるんですね。そして互いを愛しているから、私たちはこのことをするんですね。
And foundations fall apart when we're not encouraging one another.
そして、霊的土台は崩れてしまいます。もし私たちが互いに励まし合うことをやめてしまったら。
And we will not grow.In our relationship with Jesus without one another.
そして互いがいなかったら、お互いの人間関係がなかったら、私たちの神様との関係も壊れてしまいますね。弱くなってしまいますね。
And we talked about that in the last series.
そのことは、前回のメッセージのシリーズで話しました。
The second reason for this series?
そして、このメッセージのシリーズを語る二つ目の理由は、
Or just to review real quick, the five foundations that we need.
その前にもう一度この霊的土台を定めるその理由でしたけれども、その霊的土台をもう一回復習してみましょう。
Lordship.
第一の土台が主権。イエス様が主であるということ。
Number two, repentance.
二つ目が悔い改め。
Number three is baptism.
三つ目が洗礼、水の洗礼ですね。
Number four is Holy Spirit.
四つ目が聖霊。
And number five is church.
5つ目の土台は教会。
The gathering together of believers.
それはイエス・キリストを信じる者が共に集まる。それが土台の一つです。
Okay, the second reason for this series.
そして、次にですね、このメッセージを語る理由ですね、目的の二つ目は、
is to experience spiritual freedom.
霊的自由を経験する。
And that comes back to our key verse.
そしてそれは、やはり先ほどの鍵となる聖句に戻ります。
Then you will know the truth, and the truth will set you free.
そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。
Freedom is not the right to do whatever you decide, your preference.
この自由というのは自分がこれが好きだから自分の好みに従って自分が好きなことは何でもできるというものが本当の自由ではありません。
But freedom in Jesus actually gives you the power to do what pleases God.
しかしですね、私たちがイエス・キリストによって真理を経験し真理をいただくときに私たちは力をいただいて神様が喜ばれることをすることができるんですね。それが自由です。
Power to do what is right according to God's word.
そして神様の御言葉、聖書の御言葉に従って、正しいと言われていることをやっていく力がイエス・キリストにある自由にあって見出すことができます。
Many people want to do the right thing and just feel like I can't do the right thing.
私本当に正しいことをやっていきたいけれども、でもなんかできない。
And they convince themselves, and they say to others, and say to themselves.
そして自分自身にまた他の人にもこう言ってしまうんですね。
That's just the way I am.
もう私こういう人間だからもうそれはできない、もうしょうがないみたいな。
But that's not the way God created you to be.
でも神様はそのように皆さんを作っていません。
But it is the way that you will always be until you allow Jesus to become Lord.
でもイエス・キリストを自分の人生の主としないとやはりもうそのままでも何もできないしょうがないっていう人生を生きてしまいます。
And when you find freedom in Jesus, He helps you to do the right thing.
しかし私たちがイエス・キリストの中にあってイエス・キリストによる自由を見出し体験するときに私たちは力をいただいて正しいことをすることができます。でもそのことが頭の中で分かっているだけでは十分ではありません。やっぱり心の中にそれがないとできません。
If the Son sets you free, you will be free indeed.
もしですからもし子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのです。
That's his promise to you.
これはですねこの言葉は皆さんに対する神様からのイエス様からの約束です。
I thank God that I'm not the same today as I was many years ago.
もう何年も前の自分と今を比べると本当に変えられているということが分かるので感謝します。
I'm sure my wife is happy also.
そうですね。その自分が神様によって変えられているので、私の妻も本当に喜んでいるでしょう。
はい、God was speaking about Jesus in Isaiah.
神様はイエス様に関してイザヤ書でこう語っています。
He says, "The Spirit of the Sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners."
神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。
Jesus、
囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ。
Jesus wants to give you freedom.
イエス様は皆さんに自由を与えたいと願っていらっしゃいます。
Not just physical freedom, but spiritual freedom.
身体的な自由だけではなく、霊的自由解放をイエス様は皆さんに与えたいと願っています。
The ability to be transformed from the inside out. The power to be transformed from the inside out.
それはまず内なるものが変革されて、そしてその外側に現れるその力です。
And so this series is your opportunity to get your foundation strong.
ですからこのメッセージ今回のメッセージのシリーズですね。それは皆さんのクリスチャンとしての霊的土台を強める、定めていくことの助けになると思います。
Your opportunity to claim the promises of God that will set you free.
そして皆さんを自由にしてくれる神様の約束を宣言できるメッセージのシリーズです。
Because understanding and walking in truth are the keys to freedom.
というのはですね、真実を理解し、その中を歩むことは 自由を得るための鍵となっているからです。
Freedom is not something that we earn.
その自由というのは私たちが自分の手で手に入れるというものではありません。
It's a gift of God through Jesus Christ.
それはイエス・キリストを通して神様が私たちにくださる贈り物、賜物ですね。
But we have to surrender to Him.
でもそれを受け取るためにはやはり、自分を明け渡さなければいけません。
God, I know that you are more, you love me more than my preferences.
自分の好み以上にあなたは何よりも私を愛してくれています、神様。
There are many things that we're going to talk about to bring freedom.
そしてこの自由をいただくためにこれからメッセージの中でいろんなことを語っていきましょう。
Many types of sin that God wants to set us free from.
その自由というのは多くの時、まだ私たちが持っているその罪から神様が解放することによって、自由を体験することができます。
He wants to set us free from habitual sin patterns.
ですから神様はその私たちが自由の中を体験して歩んでいくためにまず最初にこの習慣的ということはやはりこう続いている罪のパターンから私たちを解放したいと神様は願っていらっしゃいます。
He wants to set us free from demonic oppression.
また悪霊からの圧迫というものから神様は私たちを自由にしようと願っていらっしゃいます。
To set us free from unforgiveness and bitterness.
そして、許さない心と苦々しい思い、そのようなものを神様は私たち、神様は私たちをから解放しようと願っていらっしゃいます。
And set us free from relational dysfunctions.
そして、正しく機能していない人間関係をから解放する、回復するということ。
Jesus said in John
15:8. イエス様は、ヨハネの福音書の
The third thing this series will do is encourage spiritual fruitfulness.
そしてこのメッセージのシリーズの三つ目の目的ですね。そのこのことを語ることの理由はですね、御霊の実りを励ますためです。
He sets us free so that we can be fruitful.
私たちが自由になるのは、そう自由になって解放されて、私たちが実り豊かな人生を歩んでいくためです。
This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.
ヨハネの福音書ですね。イエス様おっしゃいました。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。
What does it mean to bear much fruit?
多くの実を結びと書いてありますが、それはどういう意味でしょう?
It means we're becoming more and more like Jesus in how we talk.
それは私たちが誰かと話すときにその話すことももっともっとイエス様のようになっていること。
In how we relate to one another.
また互いに関わって人間関係を築いていくその気づき方においてもっともっとイエス様のようになっていること。
How we do life.
人生の生き方、その中でイエス様のようになること。
Having our character reflect the character of Jesus.
私たちの品性がもっとイエス様のご性質を表すようになること、それが実を結ぶということです。
If you were an apple tree,
もし皆さんがリンゴの木だったら、
Would you be happy to produce avocados?
皆さんがリンゴの木として生きていくときに、アボカドの実をならせたら、あ、よかったと思います。リンゴの木なのにアボカドができちゃった。
Would you be happy to produce sour apples?
そしてじゃあね、リンゴはできた。でもそのリンゴが甘くない、もう、こう、酸っぱいリンゴができちゃったら、皆さん嬉しく思いますか?
You wanna produce sweet apples, right?
もし自分がリンゴの木だったら、甘い、おいしいリンゴを作りたいでしょ?
Jesus wants to set you free so you can have the sweet fragrance of Him.
イエス様は皆さんが自由になることによって、イエス様の甘い香ばしい香りを放つことができるようにと願っていらっしゃいます。
If you're free, set free in Jesus, you don't want to produce the character qualities of Satan, right? That's not who you're created to be like.
もし皆さんが自由になって解放されたら、じゃあ私は悪魔のようなものになりたい。そう思わないでしょ?自由になったらイエス様のようになりたいと思うでしょ?
You wanna, but you want to not just walkin life to get by, but you want to be sweet fragrance of Jesus.
そして自由になったらただなんかなんとなく生きていくのではなくて生きていく中でやっぱりイエス様のようになってイエス様の香りを周りに流したいと思うでしょ?
Sometimes people think that God doesn't hear our prayers, their prayers.
時々人はですね、ああ、祈ってるのに神様は自分の祈り聞いてくれないって思ってるそうですね。
Or even care about their prayers.
祈ってるのに神様は自分の祈りなんか全然気にかけてくれないって感じる方もいるそうです。
But the key to having your prayers answered.
でもですね、祈りの答えがやってくるための鍵は、
What is it?
何でしょう?
You have to want to become like Jesus.
ですね、やはりイエス様のようになりたいと願うことですね。
Produce godly fruit.
神様の心にかなった敬虔な実を結ぶ。
Amen. Your prayers, when you're getting set free by Jesus, your prayers become more about pleasing Jesus than just pleasing yourself.
そして私たちが自由になって解放されていけばいくほど、私たちの祈りはですね、自分の願いではなくて、イエス様のが喜ばれるようなものになりますように、そうなりますようにと、そのような祈りに変わっていくと思います。
John 15:16.
ヨハネの福音書の15章の16節。
Says you didn't choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for using my name.
あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それは、あなた方が行って、実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、また、あなた方が私の名によって父に求めるものは、何でも父があなた方にお与えになるためです。
God chose you to produce fruit to be like Jesus.
神様が皆さんを選んだ理由は、皆さんが、イエス様のように、もっともっとなって、そして素晴らしい実を結ぶためです。
And how do you get your, how do you get whatever you ask for?
そして、あなた方が、あなたが、求めるものは何でもというところに到達するためには何が必要でしょう?
By producing lasting fruit.
言って、実を結び、そしてそれが残る、それが必要ですね。
Our prayers get answered when we start desiring to be like Jesus.
イエス様のようになりたいと願っていけば、だんだんと祈りが答えられていきます。
And the fruit that God wants you to produce will cause strong foundations in your life. The fruit that God wants you to produce.
神様が願ってらっしゃるような実を結んでいくために
will come from the strong foundations.
そのためには私たちには強い土台が必要ですね。私たちに強い土台があれば、神様が望んでいらっしゃる実を結ぶことができます。
That you build. Amen. I believe during this series.
このメッセージのシリーズの中で、
I truly believe during this series that you will encounter Jesus in a new way.
このメッセージのシリーズを聞いて、行くときにですね、皆さんがイエス様ともう一度個人的な出会いをすることを信じます。
And if you give yourself to building good, strong spiritual foundations,
そして私はじゃあこれから素晴らしい強い霊的土台を築いていこうと決めてやっていくときに、
Living life will become new.
この人生がもっともっと新しいものに変えられていきます。
And amazing.
それは素晴らしいものになります。
I am believing that this God is going to touch you.
そしてこのメッセージ、このメッセージのシリーズを通して、神様が皆さんお一人お一人に触れてくださることを私は心から信じます。
Our intercessors are going to be praying that God touches each one of you.
そして私たちの教会には、取りなしの祈りをしてくれるチームが、祈りのチームがありますけれども、その方々もですね、神様が本当に触れてくださるようにと祈っています。
Because we have to remember that nobody loves us like Jesus.
というのは皆さんこのことを覚えていましょう。イエス様のように私たちを愛してくれる人は誰一人いないんですね。
Let's stand up and sing this again.
最後にですね、この歌をもう一度歌いたいと思います。お立ちください。
I know it's English, but the Japanese translation is there.
この曲は英語だけしかないので英語で流れますけれども、その歌詞の意味が下に書いてありますので。
Could you want me after everything I've done? How could you love me but you do? Why would you ever wanna save a wretch like me? How could you love me but you do? Nobody loves me like you, loves me like you, Jesus. Nobody loves me like you, loves me like you too. Nobody loves me like you, loves me like you, Jesus.
Lord, we dedicate our lives to you today.
今日私たちは自分自身をあなたにもう一度お捧げいたします。
Lord, I pray establish strong foundations in us, Lord.
主よ、どうぞ私たちの人生の中で強い土台を築いてください。
We know that we will face the storms of life.
というのは私たちは人生の中で嵐に直面することが分かっているからです。
But we want to build our life upon the rock of Jesus.
ですからイエス・キリストという岩の上に人生を土台を築いていきたいと願います。
Lord, help us to experience the freedom that you have given us.
そしてあなたが与えたいと願っていらっしゃるその自由を 私たちそれぞれが体験できますように。
That you paid with your life to give us, Jesus.
というのはその自由を私たちに与えるために、イエス様、あなたはご自身の命を捧げてくださいました。
Help us to visualize in our mind the freedom you want to give us, Lord.
そして私たちにあなたが与えたいと願っているその自由を私たちが見ることができますように。
Let us not say in our minds and hearts anymore that that's just the way I am and I can't change.
私はこういうものだから変わることはできない、もうしょうがないなんて思わないで、心の中で、頭の中でそれを言わないように助けてください。
But help us to visualize the change that you want to bring us, Lord.
その代わりにあなたが私たちにもたらしたいと願っているその変化、変革というものを頭の中で見ることができますように。
That we will declare, I am a new creation in Jesus Christ.
そしてイエス・キリストにあって私たちは新しく作られたものであることを宣言できるように助けてください。
Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。
Wanna save a wretch like meLove me, but you do. Just sing the chorus one more time.
But he loves me like you, loves me like you, Jesus. Yeah. Nobody loves me like you, loves me like you do. Nobody loves me like you, loves me like you, Jesus.Nobody loves me like you, loves me like you do.
Amen. God bless you. We have life group. And we have the gathering.
1時半からギャザリングになります。よろしくお願いします。あとワーシップチームのミーティングもあります。ライフグループの終わった後ね。